新平家物語連続講義第17回九重の巻一等席吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は信用を掲げて豪祖に及ぶ比叡山のシュートに清盛が立ち向かう覚悟を決める場面をお送りしました。そんな清盛に叔父である平忠正は忠告をします。時忠と平六を比叡山側に引き渡して洛中の混乱を避けるようにと。しかし清盛は叔父忠正の忠告を受け入れません。怒った忠正は親族としての縁を切るとまで言い出しました。一方叡山側は自分たちの請願が院側から却下され奮撃します。祇園の勘定院に据えていた信用を動かしていよいよ洛中へと押し寄せようとします。そこに立ちふさがるのがそう清盛です。それでは本文を見ていきます。と突然京都ども待てと怒鳴って信用の行く前に立ちふさがった一個の男がある。何の飾りもない黒金の兜をかぶり、粗めの具足を着、わらじ履き、手に号球を携えていた。少し後ろに、彼の義弟と北田と、平六家長の二人が、無手ではあるが、まるで面のような硬直した顔を揃えて、突っ立っていた。鳥羽院に仕える、秋の神平の清盛とは俺だ。叡山に人間がいるならば、これへ出て、人間の言葉を聞け。京都どもの中には、もののわかる人間もいるだろうに。何か真っ黒な、等身大の阿修羅の彫刻でも口を開いて、怒鳴っているように、その姿は見えた。この不敵な男の態度と言葉に、山奉仕の大軍は、没然と怒りを逆まいて。
世は清盛ぞ。葬れ、血祭りに。
と吠えたけった。大奉仕の女空母実相棒、上演棒などはさすがに慌てもしなかった。率いる大衆を静止して、こうなだめた。
いや、言わせてみろ。何をほざくか。手を出すな。まず言わせてみるがいい。
その間に、辞任たちの白い群れは、信用を怪我さすな。信用と、後ろへ、後ろへと列を戻した。さて、いよいよ吉川英治新平家物語の中でも名場面として知られる部分に入ります。ちなみに今から朗読する場面は溝口健二監督による映画新平家物語や1972年の大河ドラマ版の新平家物語でも映像化されています。どちらも DVD などで見ることができますので、見たことのない方はぜひ映像の方も見てください。それでは再び本文を見ていきます。天地の生んだ一個のもの、その清盛は王子の真ん中にあった。そしてなおしゃがれ声を張り続けていた。
何時らの欲するものは何時らに与えてやろう。ここに連れてきた舎弟時忠、家人平六の二人を受け取るがいい。ただし二人とも生き物だということを知っておけよ。
こう聞くと退治して見えすいていた女空坊たちは苦笑を浮かべた。苦しい妥協に来ての負け惜しみと聞いているらしい。が清盛は一息入れてさらに言い放った。
元は祇園の喧嘩であった。神も見よ、仏も耳の穴をほじって聞け。利非ずれは双方酒の上のこと。喧嘩は両成敗と昔からの習わしにも聞く。清盛の愛する二名の家人を忍んで叡山へ渡すからには、叡山の主たる比叡山王の信用へも秋の神清盛が物申さでは差し置かれぬ。
あはははは、あはははは、いやよ見ろ、秋の神清盛は気が狂うたのだ。気が狂うてきたと見えるぞ。
黙って聞け、奉仕ども。
清盛は声を張るのに満身をゆすった。まるで
熱鉄の上の水玉のように、頬、顎、耳の裏から汗の玉が散るのだった。
狂気か正気かは気を鎮めて、なお、俺の言うところを聞いてからにしろ。比叡山王の信用も聞きおかし。およそ、神だろうが、仏だろうが、人を悩ませ、惑わせ、苦しませる神やある、仏やある。あらば、外道の用具に相違ない。叡山の京都に担がれ、白昼の大道を押し歩く。何時比叡山王の信用こそ、けしからね。幾星人をくらまし、迷わせてきつらんも、この清盛をたぶらかすことはできんぞ。喧嘩は両成敗ぞ。覚悟せよ、邪神の腰。
あ、とうろたえの表情が無数の面上をかすめたとき、もう清盛は弓に矢をつがえ、キキキキと満を絞って新与へ矢尻を向けていた。旅川の実装棒は踊り上がって頭から火を出すような大喝を放った。
あだ無法者、罰当たりめ、地平道を吐いて死ぬのも知らぬか。地平道吐いてみたい。
ビュンと一線の鶴鳴りが虚空に聞こえたとき、やわさっと風を切り、新与の真ん中に突き刺さっていた。途端に強せるような諸声が2004人の荒法師の口から上がった。白帝の寺院たちも飛び上がって、何やら口々に言った。泣くがごとき声、怒る声、痛む声、戸惑いの声、放心の声、悲しむ声、吠える獣のような声、声、声、声の一つ一つに生き物の感情がどぎつく、ほとばしっていた。古来、どんなことがあっても、信与に矢の当たったためしはない。また、信与の大徳を犯して矢を向けるバカもないが、もしあれば、矢は地に落ち、いては立ちどころに地平道を吐いて即死する。こう固く信じられていた。ところが、矢は信与に刺さった。清盛は地平道も吐かず、名を立っている。迷信は白日に敗れた。それは迷信利用の中に、生活の根拠と伝統の特権を持っていた三門大主が赤裸にされたことでもあった。彼らは狼狽と驚きの底へ叩き込まれた。しかし、祈祷の効かないことを誰より知っていたのは、祈祷する者たちでもあった。大主を指揮する大法師たちは、大主の幻滅と狼狽をすぐ彼らの土器へ誘って。
いや、巨大な知れ者、そこな下道を取り逃がすな。
と暴力をけしかけた。うわと襲いかかる荒法師の長江の光や土ほこりや寺人たちの棒の雨の中に清盛の姿はたちまち覆い包まれて見えもしなくなった。乱闘の渦は別なところにも起こった。同じように時忠平六の二人も取り囲まれてしまったと見える。
さて、清盛はとうとう信用に矢を放って行ってしまいました。かなりインパクトのある描写なのですが、実はこれは吉川英治氏の創作で、歴史的事実はこれとは少し違っています。ここで資料から伺われる歴史的事実について確認をしておきたいと思います。藤原道成、新税の手による本朝政記の記事をもとにして述べていきます。旧安3年6月15日、清盛は祝願を果たすことを祈って祇園社に田楽を奉納しようとしました。ところがその場で清盛の守護をする武士たちと祇園社の者が争いとなってしまいます。武士たちが武具を帯びていることが問題の発端だったようです。この際に清盛が矢を放ち、その矢によって負傷する者がいました。後にこれがだんだんと問題として拡大していき、28日にはとうとう叡山の宗都や祇園社の辞任が信用を担いで都に入り、忠盛、清盛親子の流罪を要求して大騒ぎになります。これに伴って見聞が行われて、宝殿に矢が痛てられたとされる場所や、流血の起こったとされる場所、その他の損失物などの調査がされ、記録に残されています。そう、武士たちが祇園社でトラブルを起こして、流血騒ぎがあったことは事実のようですが、清盛による意図的な真意を狙い撃ちというのは、吉川英治氏の考えた 巧みな演出であると思われます。ですが、この場面は権力に立ち向かい、既成の枠組みをぶち壊そうとする清盛のキャラクターと相まって、日本文学史上における名場面となっていると思います。ちなみに、2012年 NHK 大河ドラマ平清盛も、この清盛による真を狙い撃ちというアイデアを引き継いで使っています。吉川英治氏の影響の大きさはこんなとこからも伺い知ることができます。さて、真を射てしまった清盛は、荒法師たちに囲まれてしまいました。実は、この清盛の窮地を意外な人々が救うこととなりますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。